皆様いかがお過ごしですか。花田則彦です。安息日学校聖書研究ガイド、今期はこの最も小さいもの、助けを必要としている人たちへの奉仕について学んでいますが、今週第11課のテーマは再臨にある希望を生きる。暗唱聖句は第1コリント15章58節です。口語訳聖書でお読みします。だから愛する兄弟たちよ、固く立って動かされず、いつも全力を注いで主の技に励みなさい。主にあってはあなた方の労苦が無駄になることはないとあなた方は知っているからである。第一コリント15章58節。私たちアドベンチストは、その名の通り、キリストの再臨によってもたらされる神の国を目指していますが、同時にキリストが今私たちの心に与えてくださる恵みの王国を生きています。神の国を目指しつつ恵みの王国を生きる私たちは、キリストがこの地上で歩まれたように歩みます。神の愛の中で他者に仕えることを通して永遠の福音を述べ伝えるのです。日曜日のところをお開きください。困難な状況の中に置かれている神の民が、主よいつまでですかという叫びの声を上げる場面が聖書の至るところに見られます。エジプトで奴隷となっていたイスラエル人、バビロンに捕らえられていたユダヤ人、詩編の記者たちもそうでした。私たちはこの世界の中でキリストとサタンの大争闘の中に置かれているという霊的な現実をいつも心に留めておく必要があります。感謝のことに、私たちはこの大争闘には終わりが来るということを知っています。ルカ18章1節から8節に有名なヤモメと裁判官の例えがありますが、7節と8節でこう言われています。まして神は日夜叫び求める先民のために正しい裁きをしてくださらずに、長い間そのままにしておかれることがあろうか。あなた方に言っておくが、神は速やかに裁いてくださるであろう。神は必ず正しい裁きを行い、私たちをこの地上の罪の世界から救い出してくださる。これが私たちに与えられた約束であり確信です。月曜日のところをお開きください。では私たちはそのような状況の中でどう生きるべきかということが、マタイ24章と25章に示されています。どうせこの罪の世界は滅ぼされるんだからと何もしないのは、私たちに求められている生き方ではありません。ナチスドイツがハンガリーを占領し、ホロコーストを行っていた1944年、アドベンチスト教会のラザロ・ミクネ牧師は、命と家族の危険をも顧みず、自宅と教会で大勢のユダヤ人をかくまい、命を救いました。そのことがこの副読本に紹介されています。ミクネ牧師はアドベンチスト教会のネットワークを通じて、田舎の隠れ家に多くのユダヤ人を送ったのです。第二次大戦が終わりに近づいた頃、ドイツの軍部から出された命令は、翌日ユダヤ人をかくまったミクネ牧師と家族全員を処刑するというものでした。しかし奇跡的に彼らは救出されました。ミクネ牧師たちは戦争、虐殺、迫害という恐ろしい状況の中にあっても、恐れることなく希望を持ってイエス様の救出を待ちつつ、隣人の救いのためにその生涯を捧げたのです。まさにマタイによる福音書25章でイエスが教えている御国の福音を分かち合った人々でした。すなわち聖霊に満たされ、信仰をいただいて御言葉を実行し、自らの賜物を用いて活用し、信頼され、隣人の必要に応えていった例え話を実践して、恵みの王国を実現していった人々でした。 火曜日のところをお開きください。第一コリント15章14節でパウロはこう言いました。もしキリストがよみがえらなかったとしたら、私たちの宣教は虚しく、あなた方の信仰もまた虚しい。そして第二テモテ2章8節では、ダビデの子孫として生まれ、死人のうちからよみがえったイエス・キリストをいつも思っていなさい。これが私の福音である。キリストがよみがえられたという事実が、私たちにどんなに大きな希望を与え、信仰の力になるのかということがよくわかります。約束通りに死からよみがえられた主は、約束通りに悪を正しく裁き、私たちを神の国に迎えてくださることを感謝します。まもなくやってくる9月20日は、私たち日本のアドベンチストにとって忘れてはならない日です。1943年9月20日、42名の教会指導者たちが一斉検挙されました。その獄中体験記が、この使命に燃えてに記録されています。梶山積先生はこう書いておられます。主の名のために恥ずかしめを受ける光栄を感謝しないではいられなかった。たくさんの御言葉が浮かんでくる。すると自分は確かに主のしもべなのだ。獄中の苦しみを満喫する機会を与えられたのだと言いようのない喜びを感じ、声にはならないが覚えているだけの賛美歌を歌った。その後、主のためという思いが大きな励ましになった。金子末悦先生は、看守に御言葉を語られた経験、また獄中の浴場でばったり出会った長谷川牧師と後ろ向きで身をかがめ、浴槽の中で手を伸ばして無言で固く握手した時の感動的な出来事を記しておられます。その時、互いの心臓に不思議な新生命が流れ込んで力を得たのであったと書かれています。女性で検挙された横溝円子先生の手記です。こんな思いをするなら人思いに死んだ方がマシと思えば、悲しさと苦しさで気が遠くなった。お母さんと口走ったような気がした時、死ぬことを思えば何でもないではないか。イエス様の死を思えと囁かれたような気がした途端、十字架上のイエス様の尊いお姿を拝し、涙と共に主にお詫びをしたのであった。夜の明ける頃は、心は平安そのものであった。アドベンチスト教会が検挙された大きな理由の一つは、再臨信仰にありましたが、このことで山本誠一先生は判事から、4つの質問を受けました。聖書を信ずるか、証の書を信ずるか、キリストが万国の支配者、最高の神であると信ずるか、キリストの再臨による永遠の王国を信ずるか。山本先生の答えはこうでした。これらの質問に対し、はいとの答えを与えたとき、天の平和が私の心に満ちるのを実感した。私たちの信仰の先輩方がこの踏み絵を踏まなかったのは、主にある復活と再臨の希望を持っておられたからでした。この希望は死の恐怖を超える力があるということを証ししたのです。黙示録にはキリストとサタンの大争闘の結末が記されています。21章1節から5節、22章1節から7節を瞑想しながら、主の勝利の約束を私たちのものとし、希望の火を燃え立たせたいと思います。私たちはこの希望を持って、キリストの再臨を待ち望む間、キリストのように人々に仕えていくのです。テキスト79ページにある解説は、今週の学びのまとめの言葉になります。私たちの世界を再創造する神の計画には、私たち一人一人を回復し、癒すことも含まれているのです。その時まで、 私たちはキリストにあってできることに努め、私たちが提供できるものを必要としている周囲の人たちを助けるために自分の役目を果たします。それがどのようなものであれ、私たちにできることが何であれ、イエスが地上におられた時に示された親切な自己放棄、自己否定、自己犠牲をもって私たちはそれを行う必要があります。言うまでもなく、私たちの最善の努力にもかかわらず、この世界はますます悪くなりつつあります。イエスはそのことをご存知でした。しかし、この事実によって、彼は他者を助けることをおやめになりませんでした。そして私たちもそのことによってやめるべきではありません。最後に、グループでディスカッションしていただきたいテーマを2つ出させていただきます。まず第1番目、伝道の書12章13節と14節を読んでください。聖書が約束している神の裁きはあなたにとってどんな希望をもたらしますか？そしてあなたの生き方にどんな変化をもたらしますか？第2番目、セブンスデーアドベンチストの聖書理解によれば、私たちがイエスの再臨に近づけば近づくほど、悪、困難、苦しみは増えると予想されます。そのようなことが起きるとき、私たちはしばしばマタイ24章に言及しますが、マタイ25章に照らして、私たちはこれらの悲劇をいかに見る必要がありますか？話し合ってみましょう。神様の祝福が皆様の上に豊かに注がれますようにお祈りしています。また来週お会いいたしましょう。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声・映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。